こんばんは、早瀬香織です。今日は3月の13日、時刻は23時34分を回ったところです。今日の熊本は、昨日とは打って変わって大雨になりました。全国的に結構荒れてるところが多いみたいですね。本当にここまでまとまって降るのも久しぶりじゃないかなというふうに思ったりします。天気予報通りではあるんですけれども、さて、今日は、そういうあんまり天気には恵まれない日だったんですけれども、午後からいろいろと、見学してきたところがあります。もともとはそうですね、工場見学がメインだったんですけれども、それだけだと時間が余ってしまうということもあり、他にもちょっと平日でないと空いてないかなというところを行ってきました。で、順番にではお話をしていきたいと思うのですが、まず最初に訪れたのが、これ熊本大学の、同窓会の、建物ですね。宮本記念館というふうに言うみたいなんですけれども、割と最近新しくできた建物みたいです。もともとの同窓会館が結構古くなったので建て直したということらしいですけれども、その時に一緒に中にいろいろ展示室ができたという感じになっています。で、そうですね、入り口のところだけちょっと写真撮ってますけれども、他にもね本当はいろいろ撮った写真多いのですが、ちょっと載せていいのかどうかがわからないので、今回はここに載せてるのは本当に入り口のところだけという感じになっています。で、中はこの熊本大学薬学部の歴史みたいなものが当然あり、あとは、ここの、教授が提唱した、なんて言うんだろう、有機概念図という自分は実は初めて見たんですけれども、一応専門有機化学なんですけど、こんなものがあるのかとか思いながら、見ていました。その炭素数とかそういったものから、物質の性質を、グラフ化というとちょっと違うのかもしれないんだけれども、だいたい分子の構造などからどういった物性なのかを推測するという、そういう面白いグラフがあって、とか思いながら見ていました。それからあとはそうですね、以前にも自分は行ったことあるんですけれども、エーザイの内藤薬記念館というのがあって、そこから借りてきたと思われるものの展示なんかがあったりします。卒業生がエーザイにいるんでしょうかね。で、歴史の中では、もともと私立の学校として作られたもので、後に、国に移され、そして、今の大学の薬学部という形になったと、そういう流れになっています。で、この学校で、生み出された薬とか、あと卒業生が関わった薬とか、そういったものもあったりしましたね。結構いろんなものがありましたけども、エーザイでいうとアリセプトっていうアルツハイマーの薬なんかもねあったりしましたけどもね。そういった展示を見て、だいたい1時間ぐらいだったかな、そういったものを見て、ここを出ました。で、次に向かったのが、同じ熊本大学なんですけれども、今度は医学部ですね。若干離れてます。歩くとそうですね10分弱くらいかな、といったところにあります。で、前々からね、ここの前道路を通るたびに肥後医育記念館っていう看板があるのを見て、何があるのかなと思ってたんですけども、今日やっと中に入りました。で、こちらもね、中の写真撮ったのはあるんですけども、載せていいのかどうかわからないので、看板と入り口のところだけ載せています。で、結論から言うと、 現在はあまり展示には力を入れてないようで、まあ、こちらもその同窓会の事務室があったりといった感じになっています。なのでね、ちょっと展示に関しては残念かなというところで、まあ、パネルなんかは新しいのもあるんですけれども、その他の資料、まあ、古い医学書ですよね、この熊本大学の医学部はその昔囲碁の細川藩が作った最春館という、まあ、学校、まあ、これが今 のドムホルンリンクルを作っている最春館製薬という会社の、名前の由来になっているわけなんですけれども、その最春館の時代からの本とかがあったりします。あと、数的に多くないんですけれども、昔の医療で使えた器具類とかね、そういったものもあったりしました。だからこちらはね、残念ながらちょっと、もうちょっと展示にはあんまり力を入れなくなってしまったというような感じで、20分も見なかったんじゃないかなと思います。そして、その次、向かったのは、まあ、今回のメインみたいな感じなんですけれども、ヤクルトの工場です。ここはね、昔、まあ、近くってほど近くはないんですけれども、まあ、この辺りでちょっと仕事してたことがあって、まあ、その時によくこう通ってましたね。で、今はちょっと撤去されてるんですけれども、そのヤクルトスワローズのなんか応援の看板なんかもあったりしました。でこちらの工場は、まあ、以前にお話したかもしれないんですけれども、あと数年で閉鎖されることが決まっています。ちょうど工場の横に、まあ、線路が走ってるんですけれども、まあ、九州新幹線の、まあ、工事の関係で敷地がどうもその用地になってしまうらしいんですね。そういったことと、あとは工場自体が古くなっているということの2つの理由があって閉鎖が決まりました。まあ、今回その、見学に行こうと思ったのはそれも理由の一つではあります。で、こちらの方は、一人で見学できるんですかって聞いたら、はい大丈夫ですということだったのでなんかちょっと不思議な感じでもありましたけれども行ってきました。で、そうですね、まず、まあ、看板とかはまあいいとして、その見学コースのまず入り口のところには世界のヤクルトみたいな感じの展示があります。その世界地図があり、それから各国で売られているヤクルトのパッケージがあったりという感じですね。で、まあその東南アジアがあり、ヨーロッパがあり、北アメリカがありといった感じになっているみたいです。そして、まあ、工場の内部に向かう通路にはいろんなパネルがあったりします。それとあとは製品群ですね。まあ、このあたりホームページなんかにも載ってるのと同じような感じなんですけれども、実際の製品とかは医薬品なんかもねあったりして、まあ、もちろんここの工場で作ってるわけではないんですけれども、展示がされていました。あとはそうですね、その大まかなパッケージの流れっていうのかな、この熊本工場では中身だけ作ってるんですね。瓶詰めまではしてないので、その容器なんかは別途展示がしてあるという感じでした。あとはヨーグルトはね製品を作っているんで、その製品ラインなんかを見てたりしたんですけども、こちらはまあ当然ながらというか写真は撮れなかったです。あとはそのヤクルトの原液が入っているタンクとかね、そういったものもありました。上から見るとあんまりよく大きさわかんないんですけども、高さが8メートルもあるバカでかいタンクなんですね。でそれをタンク一つで、ヤクルト120万本分という話で4つのタンクローリーに入れて、福岡の工場に持っていくそうです。そしてそこで瓶詰めをして九州から遠くはなんと北陸地方まで行ってるそうです。でね、熊本で現役だけ作っ って福岡に持っていくっていうの効率が悪いかなっていうのもあって、それもやっぱり閉鎖になってしまう原因の一つのようですね。そして、最後はあのビデオを見て、うん、久しぶりに篠田三郎を見ましたけれども、それから あとは試食ということで、大体約1時間のコースが終わりました、うん、でまた工場がある間、今度はご家族でいらっしゃって、お越しくださいみたいな感じで工場を後にして出口に帰ってきたというところですね。本当に今日はかなりこの工場見学の時なんかも大雨だったので、まあ建物の中ではありますけれども、うん、これもうちょっと天気が良かったら良かったかなというところでしょうか。うん、あとはそうですね、自分自身はね、このヤクルトの工場っていうのは今回が初めてなんですけれども、結構ね、小学校なんかで見学に来る人多いんですよね。で、自分たちは当然別の工場に行って、それは牛乳の工場だったり、ジュースの工場だったりしたんですけれども、このヤクルト工場を見学に来ると、その入れ物のプラスチックを再利用したあの物差しなんかをねくれるんですね。で、なんかオレンジ色の物差しを持ってる人多かったなーっていうのが印象があるんですけども、今回お土産でその物差しをもらってきました。ただ今はあの黄色に変わっている、そういう物差しでした。他にもね、ソーピードとかもなんかもらってきたかなということで、今回は、いろいろな、これ熊本大学関係の記念館と、ヤクルト本社熊本工場、この2つというか、まあ、施設的に3つですけれども、見学をしてきたというお話でした。それでは今回はこれでおしまいにしたいと思います。早瀬かおるでした。